こんばんは。今日はルカの17章です。ルカの17章もいろいろと、ね、中身はありますが、まあ、特にその信仰というものに関して、まあ、よくこの今日の箇所の中にも出てきますが、私たちもよく祈ったり、まあフェロシップの中で話したりするんですが、その信仰を増し加えてくださいと、増やしてくださいと、そのまあ点において、イエス・キリストがどういうことを語ったのか、でそれでどういうことなのか、実際、信仰というものにを考えることにおいて何が大切なのか、どういう視点でいた方がいいのか、それについて17章を通して一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、今日も、このルカの福音書を、通してあなたのことを、イエス・キリストのことを、また、今日は特にその信仰について学ぼうとしています。どうか私たち一人一人を助けてください。この箇所を通してあなたが語ろうとしておられることを理解することができるように、信仰についても理解できますように、そして毎日の生活の中に持ち帰ることができますように、お助けください。お願いします。また御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが力と知恵を与えてくださって、御言葉をそのまま解き明かすことができますように助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ではまず一節からですが、一節から十節まではイエス・キリストが弟子たちに対していくつかの、ショートメッセージを、続けてしているところですね。まずは一節から三節の、途中までいきます。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは忌まわしいものです。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんなものは石臼を首に結いつけられて海に投げ込まれた方がましです。ごめんなさい、ここまでにしますね。で、つまずきというのは新しい、ごめんなさい、英語の訳を見てみると、誘惑とか、罠とか、そういう意味も、そういうふうに訳されている英語の、聖書もあります。だから誘惑に陥るとか、罠にかかるとか、つまずいてしまうとか。だから私たちも歩いてると急になんか石とかにけつまずいておっとっとってなってしまうことがあるんですけど、その信仰の歩み、イエス・キリストを信じてイエス・キリストに従って歩んでいこうとするときにつまずいてしまう、もしくは何かに誘惑されてしまう、もしくはその悪魔の罠にかかってしまって、そういうつもりはないし、そんなその罪なんか犯したくないけれども、その犯してしまう罪というものはあると。それはしょうがないって、必ずそのつまずきが起こるのは、誘惑されるのは、罠にかかってしまうのはもう避けられないんだって、イエス・キリストがおっしゃってくださってるからありがたいですね。で、これは群衆に対して、そのイエス・キリストに従おうとしてる人たち、従おうとしてない人たちに対して言われてるわけでもなく、批判的なパリサイ人とか、律法学者たちに言われてるわけでもなく、ここでイエス・キリストが語ってるのは弟子たちですからね。弟子たちというのはイエス・キリストのことを信じて、その自分の、やりたいことっていうよりも、イエス・キリストがやりたいことを私たち追求してやっていきたいですっていう人たちですよ。私たちも同じです。私たちも同じように、そのつまずきが起こるのは、誘惑されるのは、罠にかかってしまうのはもうしょうがない、そうなるものだと。でも、つまずきをもたらすもの、人をつまずかせるもの、人を誘惑するもの、人を罠にかけてしまうものは災いだって。だから私の発言が皆さんをつまずかせたり、私が何かをやることを、何かを言うことによって、そんなんイエス・キリストを信じるなんてアホらしくなってきたみたいな。ジロさんがそんなこと言うんだったら、そんなことやるんだったら、でそうやって私が皆さんの信仰をくじいてしまうような言動をしてしまったのであれば、私は皆さんの歩みをつまずかせるものになっちゃうんですよ。悪に誘惑したり、そして罠で捉えてしまうようなものになってしまいます。 だからある意味その何を話すのか、何をどのようにその伝えるのか、それは私たちその賢くなる必要があります。でも一個一個つまずかせないようにとか、そういうことを考えてると私たち多分何も話さないです。シーン。今開けないです。第一ヨハネの2章の10節、第一ヨハネ、ずっと後ろの方ですね。第一ヨハネの2章の10節にこう書いてあります。自分の兄弟を、兄弟というのはイエス・キリストを信じる者同士の兄弟という意味です。聖書で出てくる兄弟というのは基本的にそういうその信仰による兄弟という意味です。自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。だから何をしたらつまずきになるんだろうかということを考えるよりも、愛するということを追求していれば、その人をつまずかせることにはならないってことです。だから自分で良かれと思ってやるとかっていうよりも、その神にその助けを求めながら、聞きながら、その愛するということを追求していれば、私たちがその兄弟をつまずかせるようなことは、誘惑するようなことは、罪にはめてしまうような、罠にかけてしまうようなことはないということです。で、3節と4節。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って、7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。そうやってその自分に対して罪を犯した兄弟がいたとしたら、さっきも言ったようにイエス・キリストを信じた者たちがその自分に対して何か悪いことを言ってきた、やってきた。で、相手が気がつかないんだったら、その罪をしっかりと戒めなさい、指摘しなさいということですよ。だから愛するということは、決して相手の罪や悪を、自分がなんか嫌な思いをしたということを言わない、我慢するってことではないんですよ。もちろんあるところでは、その無視するわけじゃなく、観察するという意味で、またこちらが怒ってぶつけないという意味で黙ってる必要があるときもあります。けども、その相手が明らかに罪を犯している、明らかにその神が願っておられることを言ってない、やってないのであれば、神が願っておられることをやってないのであれば、神が願っておられないことをやってるのであれば、それが明らかに罪だということが分かったのであれば、その人にはっきりと言う必要があります。で、陰で非難しては絶対になりません。エペソの4章の15節には、愛を持って真理を語りなさいと言ってます。エペソの4の15です。だから真理を語らないと、愛を持って。陰口を叩くというのは、それは悪いことです。だって、文句言うだけだから。でも愛を持って真理を語って相手を戒める、非難する、であれば、その罪を指摘するのであれば、それは相手を責めて罰するためじゃないですよ。愛を持ってだから。結局は悔い改めに導くためです。その人が悪かったということに気がついて、イエス・キリストの十字架によってその罪も許していただいているんだということを理解し、もう一度再確認して、悔い改めに導くために、はっきりと言わないといけないときはあります。流しちゃいけないです。で、直接その人に言わないにしても、タイミングとかっていうのはありますから。それをそのままにしておくと、絶対に文句になります。苦い思いに変わってきます。なので、祈る必要があります。何か気がつくんであれば、フィリピンの1章の9節には、あなた方の愛が、さらに増し加わるために、あなた方にあらゆる識別力が与えられますようにというふうに、パウロは祈っています。フィリピの一章の9節。識別力、なんかおかしい。この人がやってること、この人が言ってることは、なんか聖書的じゃない。神が喜ばれることじゃないんじゃないかという識別力というのは、私たちに与えられるものです。 その御言葉を学んだり、使えるミニストリー、人に使える働きをして、その関わってる中で、んっていう、なんか違う、なんかおかしいというふうに識別する力が神から与えられることはあります。でもその識別力というのは、相手を非難するためではなく、相手をその陰で悪口を言うためでもなく、その愛が増し加わるため、つまりそこで愛するがゆえに、その真理を語って、その人が悔い改めに導かれるように祈ったり、またその、教会のリーダーとか牧師とか、そういう人たちに報告したり、一緒にそこで祈って、じゃあどうしたらいいんだろうかっていうふうに考えたり、求めて祈ったりするためのものです。だから相手のその罪を、兄弟の罪を指摘して、それを明らかにする、戒めて、悔い改めに導こうとする行いというのは、その愛なんですよ。その人が益してほしいんですよ。だってそのままだと神との関係がおかしくなっちゃうわけだから。だからそこで、その、はっきりと語る必要があるわけですよ。そして、兄弟が悔い改めたら許してあげなさいと。一日に7回自分に対して罪を犯したとしても、7回ともごめんなさいっていうふうに来るんだったら許してやりなさい。ここでこの人が本当にこのごめんなさいが本当の悔い改めかどうかを吟味しなさいって書いてないです。イエス・キリストは言ってないです。本当にその人が悔い改めてごめんなさいというふうに言ってくるんだったらその都度許してあげなさいと言ってます。そんなことしたら相手が突き上がるだけじゃないか。そうかもしれませんが、許すことに取り組みなさいと。だから私たちのごめんなさいと言われる側であれば、私たちのその、神に対する従順というのは許すというところに私たちが徹するってことです。その時には許すことを決めるってことです。私たちも神に対して同じことを悔い改めることがあります。その時にいい加減な思いで、ああすいませんとかって言って軽くやる時もあれば、本当に悔い改めてもう二度としたくないんですって、どうかお許しくださいって、その真摯に神の前に出ていくこともありますが、次の瞬間だったり、翌日であったり、また同じ罪を犯してしまうことだってあるじゃないですか。だからその人もそうかもしれないですよ。私たちがその人を吟味するとかじゃなくて、私たちは私たちで許すっていうところに取り組む必要があるんですよ。そして、神が、あとは、その人を信じるんじゃないですよ。目の前の人を信じると私たち裏切られます。裏切られます。100% じゃないけど。裏切られた時のダメージというのが大きい。怒りとか、憤りとか、もう苦味とか、そういうものに変わって、信じたのに、みたいな。せっかく許してやったのに、みたいな。そういうそのなんか感情が出てくるんですよ。なぜそんな感情が出てくるかっていうと、その人に期待するからです。私たちはその人に期待するというよりも、その人がをその悔い改めに進めたその聖霊であったり、その神に期待するんですよ。神がこの人を変えてくださるということを期待して、この人に仕えたり、付き合ったり、この人を許すということをに、その私たちは取り組むんですよ。神に期待するからです。こう人に期待し始めたらもう、またかよってなります。そうなると、信仰が必要なんですよ。神がやってくださるという。なので、人たちは5節。主に言った。私たちの信仰を増してください。増し加えてください。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われといえば言いつけ通りになるのです。で、こんなんやるには信仰が必要だって。神が助けてくださる、神がこの人を変えてくださるという信仰が必要だから、どうか私たちの信仰を増してください、増し加えてくださいというふうにイエス・キリストにお願いしました。そうじゃないと、そのイエス・キリストが命じておられるように、自分の兄弟を愛することができないというふうに彼らは思ったわけですよ。 でもそれに対してイエス・キリストは、もしあなた方に枯らし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになる。あなた方が言った通りになると。久米島にもたくさんありますね、桑の木。生命力すごいですよ。ここの教会の前の桑の木なんて、何度切ったか、根こそぎ。それでまだ入ってくるんですよ。で、桑の木っていうのは、ものすごく強いです。で、それでいて、その根がしっかり張るので、この桑の木が、なんか根こそぎ、モーンって動いて、海の中に入っていくっていうイメージっていうのは、ものすごい力ですよ、この。桑の木の根っこはものすごく強いんですが、私たちの中にある人を許したくないという根はもっと強いですよ。しかも同じ人に同じことを一日に何度もやられたりすると嫌なんですよ。空港で足踏まれたり、後ろからかかと踏まれたりするとムカつくんですよ。3回ぐらいやられたらもうね。でも信仰があったらその根っこは抜かれるって。この人を許したいので、許す力を与えてくださいと言ったら、その通りになるって。その根っこ、この人を許したくないという思いをどうか、どうにか助けてくださいって。で、その信仰というのは、枯らし種ほどの信仰でいいって言ってるんですよ。枯らし種はとてもとてもとても小さいです。だからイエス・キリストがここでおっしゃっておられるのは、私たちに必要なのは、この人を許すとか、神が、またイエス・キリストが命じておられることに、その従順になるために必要な信仰というのは、別に大きい必要がない、大きさじゃないって。信仰のその大小というのは、重要じゃないんですよ。重要なのは、信仰の質です。私たちが持っている神に対する信仰というのは、どれほどの質、クオリティかということが重要なんですよ。ヘブルの11章の6節には、その、私たちがその神がおられることと、神を求める者には報いてくださるということを信じる。その信仰を神は喜んでくださるというふうに書かれています。ヘブルの11章の6節。この万物を創造して、そのすべてを収めておられる方が、私たちをそのイエス・キリストを与えてくださるほどに愛しておられ、イエス・キリストを信じる信仰と一緒に聖霊を与えてくださった。そしてその聖霊によって、その神の子供とされて、その方、神のことをお父さんと呼ばせていただけるような、父と子としての親しい関係を与えてくださった。そして私たちがイエス・キリストの御名によって求めたら、私たちにその愛するという実を結んだり、神に従うこと。で、そのためだったら何でも神は与えてくださる。その方がですよ、この全てを作られた方が。神にとって不可能なことは何一つないわけじゃないですか。ラクダが針の穴を通るようなことだってできるわけでしょ？ちょっと見てみたいですね。でもできるわけでしょ？まあね、その針の穴というのが私たちの考えている針の穴かどうかっていうのは、またその分かんないですよ。いろんな針の穴っていうのを、これを針の穴と言うんだっていう人たちっているから。でもいずれにしても不可能なんですよ。人間的に考えて不可能なことを神はすることのできる方なんですよ。その方が私たちの祈りにその恵みによって答えてくださって、聞いてくださって、そして私に必要なのを必ず与えてくださるという、その信仰の質が問われるんですよ。私が信じている神はどのような方なのか、そしてその方のことをどれだけ信じているのか、それが重要なんですよ。だから信仰が増し加えられるというよりも、その私たちがイエス・キリスト、ミシス・キリストまた神を信じているというその信仰のクオリティが、質が高くなれば、枯らし種ほどの信仰を働かせるだけでいいんですよ。で、私たちに全く信仰がないわけじゃないんですよ。けれどもその質が悪かったりするんですよ。信じられてないから、 神のことをはっきりと、どのような方かということを知らなかったり、私みたいなのが祈ってもとかってがっかりしてたり、そういうそのボロボロの信仰で祈るので、神から良いものを受ける前にやめちゃうんですよ、祈りを。信仰があまりにも貧弱なので、なのでその神がアクションを起こしてくださる前に、それ待つことができなくて、忍耐することができなくて、期待することができなくて、その自分の判断でこのようにしたらいいだろう、あのようにしていいだろう、このように言ったらいいだろうって言って、その自分の中にあるもので何とか対処しようとするんですよ。だから深い深い人を許したくないというような苦い根というのはなかなか抜けないんですよ。愛するというその神が一番願っておられることをやりきれないんですよ。私たちに力がないわけだから、神からどうにかしてその力をいただく必要があるんですよ。その神の力を、神が与えてくださる良いものをその受け取るのは信仰なんですよ。その信仰がボロボロで、なんかもうザルみたいな感じだったら救えないんですよ、そこにあるのに。そのどれだけでっかい信仰というザルを持ってしても、網目がでかければ何も救えないじゃないですか。信仰を増し加えて、信仰を大きくしてくださいというふうに願ったところで、その質があまりにもそのボロボロであれば、神から良いものを受けることができないんですよ。だから信仰が大きいとか小さいとか、いっぱいあるとかないとか、そういうのではなくて、どれだけ私たちが信じてるかなんですよ。神から良いものを受けるだけに必要なからし種ほどの、本当にちびっこいちょぼっとした信仰さえ働けば、私たちの苦い思いとか、人に対するなんか許したくない思いとか、嫉妬してる思いとか、そういうのを、そういう根はスポーンって簡単に抜けるんですよ。それがイエス・キリストの答えです。信仰を増し加えてくださいというものに対する。いや、大小じゃないって。どれだけあなた方が信じるかだって。信仰は聞くことに始まりです。だから、御言葉を私たちこうやって学んでることはとても有意義です。で、聞かなければ、神がどのような方かということを知らなければ、その神が、じゃあ、神は忍耐深い方なんか、じゃあ私のこのような状態にもその忍耐してくださるはずだっていう、そういう信仰が働かないんですよ。神は恵み深い方なのか、じゃあ私のようにその資格がなくても、ふさわしさがなくても、神は良くしてくださる方なのか、じゃあ願ってみようみたいな、その信仰が働かないんですよ。情報がないと。だからその信仰の質を上げるためには、神についてますます私たち学ぶ必要があるんですよ。それを思い巡らしている必要がありますよ。そしてその学んだことを、聖霊が私たちの内側で、神がそういう方なんだから求めてみようとか、期待してみようとか、そういう時にそのじゃあやってみますという、その信仰で一歩踏み出すその力が必要なんですよ。それを求めるんですよ、私たち。やってみようっていう信仰の冒険だって。失敗して元々じゃないですか。だけど、もしかしたら今回神が助けてくださって、物事をうまく、その神がその導いてくださるかもしれない。この人の顔を見るためにいつもむしゃくしゃするけども、でも、もしかしたら今回神が私にその許す力を与えてくださるかもしれない。その人の前に出ていかなければ許すとかできないじゃないですか。でも、それは聞くことに始まるんですよ。そして思い巡らすんですよ。そしてその聖霊が信仰を励ましてくださるから、じゃあやってみようって、じゃあ願ってみよう、じゃあ行ってみよう、じゃあ話してみよう、それで私たち出ていくんですよ。7節から10節。ところで、あなた方の誰かに工作か、羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野から帰ってきたとき、さあさあ、ここに来て食事をしなさいと、しもべに言うでしょうか。主人がね。帰って、私の食事を用意し、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい。後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。主人としもべの、その、関係っていうのはこういうもんですよね。そのしもべが、ごめんなさい、しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか、主人は。あなた方もその通りです。 自分に言いつけられたことをした、ことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。しもべは主人の言いつけに従うものです。でないとしもべではありません。でも、主人の言いつけに従ったからといって、特段素晴らしいことをしたってわけじゃないんですよ。当然、するべきことをしてるんですよ。それ以上でも、それ以下でもありません。さっきも言ったように、そのからし種ほどの信仰が私たちのうちで働くと、私たちのその信仰が増し加わる、私たちの信仰の質が高まって、神に期待するというその信仰が、その質が備わってくると、神に期待して祈って、そして信仰の冒険をし始めます。そしてどうなるかというと、今まで私ができなかったような神に従うということができるようになっていくんですよ。人を許すこととか、神が願ってないようなその汚れてるものからその遠ざかるとか、自分の弱いところ、自分のその、苦み、自分の怒り、そういうものをその神の前に出てって手放せるようになっていくんですよ。全然そのイエス・キリストのことを分かち合うようなことをしてなかったけども、でもイエス・キリストのことを分かち合えるようになっていくんですよ、喜んで。そうやって信仰が、その、信仰の質が上がってきて、神に期待し始めると、神の命令に従えちゃったりするんですよ。さっき書いてたような、兄弟を1日に7回、その都度、許せちゃったりするんですよ。愛せちゃったりするんですよ。これって、でも、私たち神のしもべだから、私たちがなすべきことなんですよ。だから、覚えておく必要があります。たとえ私が人を許したり、人を愛したり、忍耐したり、苦いものとか、その憤りとか、嫉妬とか、そういうものを手放せたところで、私すげえって。あの人すげえって。そうやって人を称賛しては、自分を称賛してはならないってことですよ。もしそういうことが起こったら、それって神からその信仰が働いて、で、その神から良いものを、そのからし種ほどの信仰が働いたので、神から良いものを受け取って、それをもって私が良いことをなすことができたっていう話だから。だから、イエス・キリストは言ってるんですよ。もしそうなったとしたら、言いつけられたことを全部してしまったら、言いなさいって私は役に立たないしもべですって。なすべきことを、下までですって。だから、なすべきことを誇るなって、今日、息しました。すごいでしょ。こんなん、神は素晴らしいというか、やっぱ賢い方なんですよ。例えば、手を動かすとか、腕を動かすとか、スポーツするときに体を動かしたりします。スポーツしなくても、その毎日の生活の中で、その自分の脳がこのように働くっていうことを、その判断して動かす筋肉っていうのはあります。私たちに委ねられているものです。基本そういうものって私たちの命に関わらないものなんですよ。私たちの命に関わるような息をすることや、また心臓を動かすことっていうのは、私たちの脳に、私たちの意志に任されてないんですよ。車を運転し始めたら私多分心臓止まるんですよ。集中しないといけないから。御言葉を読み始めたら私息できなくなるんですよ。肺を動かすとかなんかそういうのができないから。だから私たちの脳に私たちがその任されてるものというのは、その別に私たちのその生命を維持するためにその別にね、なくてもいいというか、あった方がいいんですけど、その直接命に関わるようなものっていうのは任されてないんですよ。だから、そのような任されてないことというか、その神がしてくださっていることに対して私たち、誇れないでしょ？今1分間で心臓が70回動いてるんだよって。すごくね？みたいな。わけわかんない話になっちゃうじゃないですか。 だ神が私たちに良くしてくださって、力を与えてくださって、それを行ったからといって、すごいでしょって誇るのは、なんか、おかしくないですかって。そうじゃなくて、私はそもそも役に立たないものですって。けれども神が私に良いものを成し遂げる力を与えてくださったんですって。なすべきことをすることさえ私にはできないのに、なすべきことをさせてくださる神がおられたので、私はなすべきことをしたんですって。百歩譲って素晴らしいことをしたとしましょう。でもその素晴らしいことを愛することを許すことを忍耐すること、その素晴らしいことをイエス・キリストは分かち合うこと、それは全部素晴らしいことですが、その素晴らしいことと私のために私たちのためにイエス・キリストが成し遂げてくださったことを比べたら取るに足らないことじゃないですか。私たちどうからどう見ても誇れるものじゃないんですよ。もし私たちのその信仰に質が止まっているのであれば、こんな人を愛するとか許すということを私には到底することができないという理解があるんですよ。だからこのことができてしまったのは、私の持ち前の力とか、私の持ち前のその人の良さとかではなく、本当に神が私の内側で働いてくださって、神がやってくださったというその信仰に質の高い信仰があれば、その理解があるので、その信仰があるので、これやってくださったの神だからって言って神を崇めるんですよ。自分の方にベクトルは向かないんですよ。私すごいことやったっていうふうにはならないんですよ。自慢もしないんですよ。なぜそんなことやっちゃうかというと、自分がやったという、なんか、思いがあるからです。信仰の質が良くないんですよ。私がやったっていう。なのに、なんか、いや、私なんか、もうそんな私は、とかって言って、上辺だけの謙遜とかで、なんかカバーしようとするんですよ。だけど、心底、私は本当に取るに足らないもので、神の助けなしに何一つ私することできないんですという、はっきりとした、その自分についての理解と、それなのに、神が恵みによって、またイエス・キリストの贖いによって、私に良いものを与えてくださり、こんな私が、神が願っておられることを実現させていただけてるんですっていうことを言えるかどうかですよ。本当にその信仰の質が良いものになっていくと、御言葉を学んで、それを何度もその自分の中で反芻して、励まされて、それを行って、ああ、なんだこういうことなのか。そうやってやっていくうちに失敗もたくさんあります。そのうちに本当に気がつくんですよ。これは私じゃない。本当に私は取るに足らない、役に立たないしもべでしかないって。けれども、なすべきことをしたまでで、それを成し遂げてくださった、それを私の通して成してくださった神が素晴らしいんですって。人に目を留めて人と比べたりすると自分が何者かに見えてきます。でも私たち常に目を向けるべき相手はイエス・キリストです。イエス・キリストと比べて自分がやってることっていうのは取りに足らないことですよ。本当にそのイエス・キリストを見上げて、イエス・キリストを信じる信仰と、神が良くしてくださる、こんな私だけど良くしてくださるという信仰。それが、その、はっきりとして、神が与えてくださる本当のその謙遜に留まっていられますように。11節から19節までは、10人のサーラと、つまり、雷病に侵された方の、話です。ハンセン病というのかな。から雷病っていうふうに私の訳ではなってて、それは、差別用語にあたるので、ハンセン病、もしくは、聖書で、ヘブライ語でそのハンセン病を、意味するのがツァーラトという言葉なので、そのままツァーラトというふうに、最近の訳では変わっていると思います。11節から14節までお読みします。その頃、イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、10人の雷病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでください、と言った。 イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。で、当時、この律法の中で、ハンセン病を発症してしまったら、その社会から、まあ、現代、もう本当に最近までそうですけども、今でもそういうことで差別で苦しんでいる方々はいらっしゃいますけども、その当時というのはもっとひどくて、で完全にその社会的なその活動から、排除されました。で、その人が外を歩かないといけない病、その、ハンセン病を持っている人が、道を通らないといけなかったら、その向こうから、人が来たら、私は汚れてる、私は汚れてるっていうふうに大きな声で言わないといけなかったんですよ。わかんないでその人に触れたら、その人も汚れてしまうからというふうに考えられてたからです。だから、この10人の人たちも、遠いところからイエス・キリストに呼びかけてるんですよ。イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言ってるんですよ。で、そしたらイエス・キリストは、その10人の近くに行ったわけじゃないんですよ。その距離を保ちながら、行きなさいって、そして自分を祭司に見せなさいって言ってるんですよ。別のところでは、この病気に侵された人がイエス・キリストのもとに行って、あなたのお心一つで、私を清めていただけますって、そうイエス・キリストに信仰を告白したんですよ。私のようなものでも、憐れんでくださるし、この不治の病というふうに言われている、現代では治療薬があるから、素晴らしいことですけども、この時代っていうのはないですからね。それで、イエス・キリストだったら、私のこの病気を清めてくだす、清めてくれる、癒してくれる、それができるんだということを彼は信じたんですよ。それで、そのイエス・キリストはその人に触れて、私の心だって、清くなりなさいと言ったら、その途端に、その病気を癒されたんですよね。でもここでは、遠いところで大きい声で言いながら、行きなさいって、そしてあなたの体を祭司に見せなさいって言ってるんですよ。で、当時の律法では、その祭司がその人にこの病気が認められる、またそれが癒された、清められたということを、その認めるということをやってました。だから、その祭司のもとに行く必要がありました。で、その祭司がもう清くなりましたというふうに判断したら、社会復帰を果たすことができます。それで祭司のところに行きなさいと。14節の後半。彼らは行く途中で癒されたとあります。イエスに言葉をかけられた時点ではまだ癒されていませんでした。が、祭司のところに向かっている途中で癒されているんです。だから、癒しっていうものに関して、また神が私に関わってくださることに関して、なんか、フォーミュラみたいなのはないんですよ。このようにしたらこうなる。このようにしたらああなるっていうのはないんですよ。もうバラエティに飛んでます。で、神が必ず私たちに報いてくださるという、この10人の人たちの信仰がトリガーになってるんですよ。彼らはイエスに触れてくださいとは願いませんでしたが、言葉さえもらったら癒してもらえるだろうということを彼らは信じていました。そして、祭司に自分の体を見せに行きなさいという言葉に彼らは従いました。従わなければ癒しはなかったはずです。それで彼らが進んでいきました。15節と16節。そのうちの一人は自分の癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。まだ祭司のところへ行ってないんですよ。あなたは清められましたとか、社会復帰していいですよという宣言を受ける前に、もうそんな社会的なその立場がどうなるとかっていう前に、あまりにもありがたくて、あまりにも嬉しくて、このことをしてくださったイエス・キリストのもとに、その戻ってって、感謝して、そして神を褒めたたいたんですよ。もうそれ以外の本来反応はないはずなんですが、社会的に排除されて個人的に傷ついて夢も希望もない状態から彼は救われたわけじゃないですか。そのようなもうどうしようもない状態、何ももう希望なんてないような状態、そこから神が私のことを助けてくださるという信仰を彼は働かせたんですよね。彼の信仰にはこの質があったんですよ。 恵みということを本当に受け取ってるんですよ。私のようなものが、またこのような病気が治るなんて。私たちもある意味、イエス・キリストを抜きにすると、罪に溺れてて、囚われていて、不自由でしたよ。それなのにイエス・キリストがご自分の命をかけて、そして多くの苦しみを受けて十字架にかかって死んでくださったわけじゃないですか。それによって私たちは許されてるんですよ。自由になったんですよ。私はイエス・キリストに対してどれだけ感謝していて、どのような態度でイエス・キリストの前に私たちはいるかってことですよ。この人は神を褒めたたえながらイエス・キリストの足元に来て、ひれ伏して感謝してるんですよ。私たちも同じような感謝があって叱るべきですよね。信仰の質の話です。私たちに信仰がないわけじゃないです。でも、なんかその毎日の生活の中で、あまりにも自分の毎日の生活が忙しくなってきたり、物事とか、その自分の肉とか、その感覚とか、そういうものにどんどんどんどんほだされてて、なんか感謝が薄れていったりするんですよ。そうすると質が悪くなるんですよ。良いものも、その悪いところに置くと劣化していくじゃないですか。カビていくような。カビまみれの信仰は嫌ですね。せっかく神が与えてくださった信仰なのに、カビさせちゃまずいっすよ。キノコ生えてたらやばいっすよ。だその信仰に立ち返りさえすれば、私たちのその神、イエス・キリストが本当に私のために十字架にかかって死んでくださった、あの苦しみを通過してくださったという感謝とか感動とか、もうそういうのが湧いてきて、その神を褒めたたえられるような信仰の質を私たち保っている必要があります。じゃないといとも簡単に忘れちゃうんですよ。どれだけ良くしてくださったかっていう。17節と18節。それでイエスは言われた。10人癒されたのではないのか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。この戻ってきた人はサマリア人でした。ということは9人はおそらくユダヤ人だったんでしょうね。サマリア人というのはもともとその北イスラエルの人たちで、十部族の人たちで、アッシリア帝国によって捕囚されて、で、それでアッシリアに連れてかれて、いろんな民族の人たちと文化的にも宗教的にもいろんなのでごちゃ混ぜになって、それで戻ってきてるんですよ。もしくは、そのアッシリアが別のところから連れてきた人たちを北イスラエルにその移住させて、もともといた人たちと交わらせて、その文化とか言葉とか宗教とかそういうのを壊すのがアッシリア帝国のやり方でした。だから、そのサマリア人と言われる人たちは、もともとユダヤ人の血は入ってるんだけども、いろんなその文化的な宗教的なそのミックスされた人たちで、ユダヤ人からすると、南ユダに残ってたユダヤ人たちからすると、外国人扱いだったんですよ。それで仲悪かったんですよ。お前ら、外国人だろうって。お互いそのみ合ったりして仲が悪かったんですよ。でも、そのサマリア人の一人が、ユダヤ人たちは戻ってこなかったけど、ユダヤ人であるイエス・キリストの元に戻っていってるんですよ。だから外国人とかユダヤ人とか関係ないですよ。どれだけ良くしてくださったか。神に感謝するものは少ないって。9人のものは戻ってこなかったんですよ。清められたというその自分の健康的なものとか自分の肉的なものが、その思いが、願いが実現したということがあまりにも嬉しくて、清められたことがね。だから清めてくださった方への感謝がなくなっちゃうんですよ。どのようにして自分のが今その益しているのか、どのようにして今の自分があるかということを忘れてしまうというか、自分があまりにも祝福されすぎて。だから恵みというのが見えなくなっていくんですよ。だから私たちの信仰というのは、この、こんな私がという、ふさわしさも資格も何もないのに、神が良くしてくださるというその恵みの福音を信じるわけでしょ。だから信仰の質がどんどん劣化して悪くなっていくと、その恵みというのが見えなくなるんですよ。こんだけ頑張ってるから、こんだけ祈ったから、だから神は良くしてくださるとか、こんだけやってて、こんだけ努力して、こんだけやってるから、その私を通してこういうことが起こるようになってきたとか。それでその神が良くしてくださったっていうのがどんどん見えなくなっていくんですよ。神に対して感謝する人は少ないけれども、神を責める人は多いですね。私も、 気をつけてないとそうなる傾向性にあります。なぜこんなことが起こるんですか？なぜこんなんなんですか？なんでこんなんなんですか？なんでなんでなんで？それ以上に神は素晴らしいことを私にしてくださってるはずなのに、感謝がなくなっちゃうんですよ。恵みを忘れちゃうと。で、その自分の権利だけ主張したくなるんですよ。なんでこうなんですか？でも、どれだけ神に感謝しないと、まあ、すべきことが私たちの周りにたくさんあるか。神への感謝さえあれば、神に従うことを私たちは追求するはずなんですよ。こんなにも良くしてくださったんだから、私は神に応答したいって、神を愛したいって。そうすると、私にはできないというジレンマが出てくるので、そしたら祈り始めるんですよ。そしたら、その神がその祈りに応えてくださって、私に助けを与えてくださり、そして実際に神が願っておられることが実現するようになっていく。そしたら、なんて素晴らしいってなって、そして神をもっと知りたいってなって、そして神が願っておられることをやろうって、でもできないからまた祈ろう。そしたらできるようになってきて、でこれが繰り返し、その素晴らしいサイクルの中に私たちいることになるわけじゃないですか。で、それは信仰が大きくなっている、信仰が増し変わっているというよりも、信仰の質が良くなっているんですよ。こんな私だけどもって、本当のその自分、どうしようもない自分を見て、自分で認めているにもかかわらず、神は良くしてくださると、どんだけ失敗しても、どんだけ使えないような私でも、神は良くしてくださる。神は恵みの方だっていうことを信じるその信仰がどんどんどんどんその質が上がっていくんですよ。だからどんどんどんどん私を通して、その神がなさろうとしておられることを、その成し遂げる力を、その信仰によって、その受け取ることができるんですよ。だから全ては神の恵みによるもので、それを受け取るのは、この信仰って、もう信仰ですよ。その質がザルにならなければ。神は私たちを通していろんなことを、素晴らしいことを成し遂げたいわけでしょ。それが実現していくんですよ。私たちに足らないのは信仰の大きさではなく、その質なんですよ。19節。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。もしくはあなたを救ったのです。信仰というのは、私は不面目で不経験で何の働きもないものですよ。良いものを受けるにふさわしさも、そしてその資格もないものです。そんな私なのに求めたら神が答えてくださる、神は報いてくださるということを信じるのが信仰ですよ。自分はサマリア人で病気に侵されていて、もう不治の病だというふうに言われてて、みんなから疎まれてて、蔑まれてるような私でも、お願いしたらイエス・キリストは聞いてくださるかもしれない。イエス・キリストだったらこの病気を治してくれるかもしれない。その信仰がその病気を治した、清めた、癒したんですよ。そしてそれだけじゃないですよ。彼の信仰がもたらしたのは、雷病のそのハンセン病の癒しだけじゃなくて、社会的なその回復だけじゃなくて、神との関係の回復を彼は信仰によって受け取ったんですよ。他の9人は信仰によって病気が癒されました。確かに。それも恵みによるものです。社会的に人間関係が回復したでしょう。でもその信仰の質がこのサマリア人よりも良くなかったんですよ。なので神との関係が回復するってとこまでいかなかったんですよ。残念ながら。肉体的な必要が満たされて、物質的な必要、経済的な必要が全て満たされたとしても、神との関係が悪ければ、その物質的な、経済的な、健康的な祝福が、神との霊的な祝福、神との関係にその反映されなければ、あまりにももったいないですよ。イエス・キリストによって悪霊を追い出された人たち、病気が癒された人たち、大勢いるはずですよ。けれども、その人たち全員が、はっきりとイエス・キリストを信じて救いを得たかどうかはわかりません。私たちも多くの良いものを神からいただいてます。でも気をつけてないと、そのいただいた良いもの、物質的な良いもの、この世的で、その次に進ま、その永遠に、続かないもので満足してしまうと、恵みというのが見えなくなってきて、その自分の権利だけ主張するようになって、それで信仰というのを失ってしまう可能性だってあるわけですよ。そうはなりたくない。せっかくイエス・キリストが命を懸けて、神との その私たちの関係を回復させてくださったわけだから。私たち互いに励まし合って、互いに戒め合って、その神が与えてくださったこの関係にとどまれるように、お互いの神から与えられた信仰の質というのを高め合う必要があります。自分がどれだけ良いものを受けるのにふさわしくないものなのかということを知ってる必要があります。それが分かってると、神から良いものを受けたときにこれが恵みだって、信仰の質というのがさらに上がるんですよ。20節から最後の36節、37節までというのは、神の国についての話です。20節と21節。さて、神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか？神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国はあなた方のただ中にあると。目に見える形で来るものではないと。もうちょっとこれギリシャ語的な話をすると、目に見える形、観察できるものじゃないと。目に見えるとか観察するとかじっくり見るとかじっと見る、よく見るという言葉でに訳されているギリシャ語というのは、いくつも福音書の中にあるんですが、その時のパリサイ人たちの様子というのは、どうやってイエス・キリストを陥れようか、どうやって非難しようか、批判しようかという心で、じっと見るという言葉が使われているんですよ。ここで。だから、批判的な目、訴えるための目、そのようなその視点では神の国を見ることはできませんよって。イエス・キリストがどのような方なのか、その、素直に、学ぶ必要がありますよ。また神の国というのはあなた方のただ中にあるって、だからここだよ、あそこだよとは言えないと。神の国というのはその場所ではないからって。あなた方のただ中、つまりここにいるのはイエス・キリストですよ。イエス・キリストご自身が神の国の中心なんですよ。またイエスをキリストと信じて、そのイエス・キリストに従おうというその心であったり、その人間関係というのが神の国の実質ですよ。でも、神の国という実質を伴ったものが来ることも確かです。イエス・キリストがおられる時ではなく、これから後、イエス・キリストがもう一度戻って来られた後に、神の国という実質が、ここが神の国だよと言える時が来ます。でも、この時じゃないです。で、じゃあそれはいつ来るのかという話が22節以降にあります。22節と23節。イエスは弟子たちに言われた。人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない時が来ます。人々がこちらだとかあちらだとか言っても行ってはなりません。後を追いかけてはなりません。これは弟子たちへの言葉です。あなた方が人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない日、人の子というのはイエス・キリストのことです。ご自分のことを言うときに人の子という時が来ます。イエス・キリストは十字架にかかって死なれて、葬られて、三日の後に蘇った後、約40日間、弟子たちと一緒にいて、それから天に帰られました。その後というのは、弟子たちがどんなに願っても、イエス・キリストと一緒にいたいと願ってたとしても、一緒にいることはできません。見ることはできません。そのような日が来ると。でもその後、人々はあそこだとか、ここだとかって言って、その、キリストのことを、だから反キリストとか偽キリストとかっていっぱい現れるって。だけど、そのような人たちのところに行くんじゃないよって、追っかけたりしてもダメだよって言ってます。その代わり、はっきりとイエス・キリストが戻ってこられるときには、この人がキリストだということが分かるように戻ってくると。24節から30節。人のこの日に起こることは、ちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり、とついだりしていたが、洪水が来て、すべての人を滅ぼしてしまいました。また、ロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり、売ったり買ったり、植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に、火と硫黄が天から降ってきて、降ってすべての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも、全くその通りです。イエス・キリストが現れる時というのは、その稲妻がひらめ くように来ると。あ、ごめんなさい。なんか、読み忘れてますね。24節。稲妻がひらめいて、天の端から天の端へと輝くように人の子は人の子の日には、ちょうどそのようにであるからです。25節。しかし、人の子はまず多くの苦しみを受け、この時代に捨てられなければなりません。で、イエス・キリストが戻って来られる時っていうのは、すべての人が見るよって、稲妻がパーンって光るように、そのすべての人が見るって。そんな光ったら、その誰も、おぉ、稲妻見えなかった俺っていう人はいないはずですよ。でもその前に十字架を通る必要があるんだって。多くの苦しみを受けて捨てられる必要があるって。必ずでも戻ってくるとき、そのときっていうのはノアの日に起こったようなことが起こると。ノアとその家族、また動物たちがその箱舟に入るまで、その戸が閉じられるまで、人々は普通に生活してたけど、突然大雨が降ってくるって。ロトの人同じようだって。ロトが町を出るまでは普通に生活してたんだけど、ロトがその町を出た後にすぐに火と異様が天から降ってきて、ソドムとゴモラは滅ぼされたんですよ。ノアの人、ロトの日に共通すること、それはある人々は苦しみ、ごめんなさい、ある人々は苦しみから裁きから逃れるということです。ノアとロトの家族のように。でもある人々は苦しみ、裁きを受けるということです。イエス・キリストが戻って来られるときもそうだって。お、充電がなくなりました。ライブ配信は死にました。しょうがないね。でもここで撮ってるので、音で撮ってるので、後で上げましょう。はい。で、イエス・キリストが戻って来られる時も同じだと。イエス・キリストが戻って来られる前に大きなその裁きが来ますけども、大患難と言われる7年間のその苦しい恐ろしいことが起こりますが、その前に逃れる人が、その裁きを逃れる人たちがいます。それが教会です。イエス・キリストを信じる者たちをイエス・キリストがその空中に引き上げてくださる、景況と呼ばれる、それが起こる時が来るって必ず。第一テサロニケの4章の16節と16節から18節。そこに詳しく書かれています。今は読みません。でも、ロトの日や、ノアの日と、イエス・キリストがもう一度戻ってこられる時とっていうのは、ちょっと違いもあります。ノアの日、またロトの日には、残された人々というのは、全員滅ぼされました。ソドムとゴモラに残ってた人は、一人も生き延びられなかったし、ノアとその家族以外の人たちというのは、その時代の人たちはみんな滅ぼされました。けれども、イエス・キリストの再臨の前に起こる7年間の患難時代には救われる余地があるんですよ。本当に最後の最後だからです。神は恵み深いですよ。もともと、雷病と言われたハンセン病というのは清められる方法がなかったんですよ。イエス・キリストの時代。けれども、律法には、もし清められたら、祭司に見せなさいという律法があるんですよ。だから不可能なことが起こるかもしれないというその余地があるように、患難時代本来は不可能なんだけども、イエス・キリストを信じてそこの時代にまだ救われる余地があるんですよ。31節から33節。その日には屋上にいる者は家に家財があっても取り出しに降りてはいけません。同じように畑にいる者も家に帰ってはいけません。ロトの妻を思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。イエス・キリストが戻って来られる日が起こったら、その時には自分の命を救おうと努めてはならないと。ロトの妻というのは、後ろを振り返ってはならないというふうに御使いが言ったんですけど、後ろを振り返っちゃったんですよ。それで、せっかく逃れたのに、潮の柱に変えられて、死んじゃったんですよ。だから、昔の生き方、昔の生活、自分の命ですよ、つまり。それに未練を持っちゃダメだって。イエス・キリストを信じるっていうんであれば、自分の罪にまみれてた生活を、羨んだり、あの時は良かったなとか、そういうふうに考えてはならないって。後ろ振り向いてはならないって。 その日にはもうイエス・キリストが来られるというふうになってくるわけだから、その時には後戻りしようって自分の命を救おうなんて思わない方がいいって、思ってはならないって、自分の命を自分の古い生き方を自分の古い考え方を救おうと努めるものはそれを失ってしまうって。けれどもそれを失うもの、古い自分に死んで新しくイエス・キリストに従って生きようってそこに追求するものであれば、それはその人は命を保つんだって。これもまた信仰の質ですよ。イエス・キリストを信じる前の自分の古い生き方、古い考え方よりも、イエス・キリストを信じた後の生き方や考え方、神の正しさの基準に生きる方が断然素晴らしいという信仰ですよ。物質的な、経済的な、健康的な祝福というのは素晴らしいものですが、それ以上に神とのその親しい関係が与えられるというこの霊的なその祝福というのがさらに良いという、それを確信する信仰の質が私たちには必要です。34節と35節。あなた方に言いますが、その夜、同じ寝台で男が二人寝ていると、一人は取られ、他の一人は残されます。女が二人一緒に臼を引いていると、一人は取られ、他の一人は残されます。まあこれは典型的なその軽挙の話です。同じことをしてて、同じようにその生活してるんだけど普通に。けども、その軽挙が起こるときというのは別に人口の半分が取られるとかそういう話じゃなくて、同じことをしてるけども、ある人たちは引き上げられ、ある人たちは残される。そういう時が来るよということです。で、最後、37節。弟子たちは答えていった。主よ、どこでですか？主は言われた。死体のあるところ、そこにハゲタカも集まります。で、彼らは今、そのエルサレムに向かって歩んでるんですよ。歩いてるわけですよ。だからそんな恐ろしいことが、いつ起こるんだろうか。というか、どこで起こるんだろうか。このままエルサレムに行くんじゃなかったんだろうか。エルサレムでこういうことが起こるんだろうかっていう弟子たちの疑問です。で、弟子たちはどこで起こるんですかって聞いてるんですけど、イエス・キリストの答えを聞いてみると、どちらかというと、いつ起こるんですかっていう、その質問に対する答えです。死体のあるところそこにハゲタカも集まります。つまり、その時が来たら起こるよって。神が定めておられるその時というのがあるから、その時に起こるんだ。で、このようなその時代に残されたくないです、私たちは。一方が取られて一方が残るのであれば、その一方が取られるという、その神、イエス・キリストによって天に引き上げられる、その軽挙される方にいたいです。だから私たち、ますますその神がおられることと、その神を求めたら私たちに報いてくださる、答えてくださる方だということ。それは私たちの行いとか、私たちの頑張りとか、私たちの気質とか、私たちの力とかじゃなくて、その神の恵みによるものだということをはっきりと信じている必要があります。だから、このような私が願っても大丈夫なんだという、その信仰の質を、ますます、その上げていただく必要があります。そのために学ぶ必要があるし、お互い学び合う、つまり分かち合う必要があるし、励まし合って祈る必要もあります。だから信仰が大きいとか小さいとか、そういうのにとらわれるというか、そういうのでなんか判断するんじゃなくて、ちっちゃくていいんですよ。ほんのちょっとでいいんですよ。本当にその神とそのつながるその点と点が針の穴のようなものであったとしても、神はそこから私に必要なものを与えてくださることのできる方なんですよ。私がその点を信仰を働かせて、その神に向かって作るかどうかなんですよ。あやふやなその信仰、神が与えてくださるその良いものをその救うときに信仰というザルで。その質があまりにも悪いと、神からの良いものを受けることできないです。だから大きなザルというよりも、質の高いザルをいただく必要があります。ますます御言葉を学んで、ますます神のことを知って、神がどのような方なのか、こんな私も大丈夫なんだという、その信仰に立つことができますよね。そして実際にその、質の良いザルをいただいて、それを使って神から良いものをたくさん受け取ることが できますように。祈ります。天のお父さん。どうか私たちの信仰を励まして、あなたについてますます知ることができるように。またあなたがどのような方だということを知ることができますように。あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さを、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そして私たちにあなたが与えてくださっているこの信仰の質をもっともっと良いものとしていってくださるように。信仰を聞くことに始まりですので、どうか御言葉を聞き続けて、聞いたことを思い巡らして、そしてそれを実際に信仰の冒険をして一歩踏み出してやってみて、失敗したらまた元に戻り、それがうまくいったらあなたを崇めて、あなたに感謝して、あなたの恵みをいただいて、さらにあなたに従っていく糧としていけますように。どうぞ私たちの信仰をあなたが、その質を上げてください。もしあなたから良いものを受け取り続けていけますように。どうか私たちを導いてください。イエス・キリストが戻って来られるときに、景況が起こるときに、もうこの時代に、私たちが生きている時代に起こってもおかしくないような時代ですけども、どうか私たちが残されるんではなくて、あなたのもとに引き上げられるものとなれますように。教会に属する一人一人がそうなるように。今学んでいる一人一人がそうなりますように、私たちを導いてください。お願いします。そのように私たちを導いてくださる方、私たちの救いを完成させてくださる方だということも信じられますように。どうか私をお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。